今回の内容は宇宙植物かもしれないトウモロコシのいろんな不思議といった内容のポッドキャストを収録していきたいと思います。ともまもでございます。それでは早速ですね、内容に移っていきたいなと思うわけなんですけれども、トウモロコシですね、皆さん好きですかね。私は結構好きなんですけれども、実はですね、調べると結構不思議なところがあるんですよ。あの果物じゃない、植物ですね。でこれですね、 YouTube でまとめようかなと思ったんです。トウモロコシの不思議なところ丸線みたいな感じでね、やろうと思ったんですけれども、結構そのまとめていらっしゃる方もいましたし、まあいいかなと。でその何でしょうね、いろいろ個人的に思うこともあったりですね、このトウモロコシを調べていて、これはっていうのとかですね、いうのもあったので、ちょっとまずはポッドキャストで、自由に語っていこうかなと。で、気分が乗ったら、まとめを作ろうかなという感じで、やっていきたいと思いますね。ざっくりとですね、今日もね、まあ、ざっくりというか、自分が調べたことをですねアウトプットしていくという形ですね。でこのトウモロコシで私が一番ですね興味をそそった部分は何かというとですね、種ですよ。種が、まあ、あるじゃないですか、あの食べるね黄色いところねがあるじゃないですか。あれが皮に包まれている、いわゆる包茎状態っていったところに私はですね非常にその知的好奇心をくすぐられたんですよね。どういうことかと言いますとですね、植物っていうのは基本的にその、ね、勢力を拡大するために、例えばタンポポですと、ね、あのふわふわの羽みたいなのをこうつけてですね、ふーっとこう風の流れに乗って、遠い場所まで、種子を飛ばして、こうどんどんねこの勢力を拡大していくわけですよね。で果物とかも鳥とかね動物たちに食べられ、で胃の中に入り、消化され、種だけは消化されず残り排泄物として排泄されて、そこで、何でしょう、まだ育つというかね、そういう感じで、何かしらその何でしょうね、その種子をその遠い場所に運ばせるその自然の、力というかね、それがあるんですけども、トウモロコシはないんですよね。もうないというか逆で、むしろ逆でみたいな、もうあのワールドダウンタウン的な、感じで、ナタリーでしたっけね、的な感じで、むしろ逆でみたいな、もう包んじゃうんですみたいな。私はむしろ逆で、トウモロコシは包む方形ってことねみたいな、なんかそんな感じのやつで、そのね包まれてるんですよ。これ不思議だなと思ってね、どうやってその自分のその勢力を拡大していくのかっていったところですよね。いやその例えば人間とかそういったトウモロコシを栽培する生命体用になんか作られたというか、その誰かに育ててくれることを前提にしたなんか植物なのかなとかね、その皮をかぶせることによってそういう害虫とかね鳥とかから食べられにくくさしている、いわゆる剥かないと食えない状態なわけですから、だからその剥く要は行為ができる生命体を前提にした進化を遂げているというかね、そこにすごい知的好奇心をくすぐられたんですよね。だそういう生命体がいないところにはこのトウモロコシは要は広がっていかないわけですよね、うん、ここがね一番すごい不思議だった。だそっから始まったんですよね、このトウモロコシなんやねんっていうね。でそっから始まってですね、あと次はですね、この進化元がわからないっていったところもね、なかなか興味そそったんですよね。多くのその植物には進化元があるんですよ。そのいわゆる祖先的なやつですね、があるんですけれども、トウモロコシはないんですよね。突如としてトウモロコシですっていうね、こんにちはみたいな、チワーみたいな感じで、現れた感じなんですよね。それも不思議ですね。で一応ですよ、 テオシントっていう、野生種、なんか稲的なやつが、一応メインストリーム上ではトウモロコシの祖先なんじゃねえかと言われていますけれども、全然似てないんですよこれ。だね、だ人間と同じだなっていうね。人間もその何でしょう、いろいろね、アウストラロピテクスとか、いろんなこの縄文原人的な北京原人とかいろいろこうありますけれども、一応我々の今のこの感じのその途中がないっていうじゃないですか。この今の我々のこのヒューマンノイド的な、ホモサピエンス的なやつは突如としてポンって出てるんですよね。だそんな感じなんですよね。だそれとトウモロコシもしかしたら同じ感じで出てきたんちゃうんっていったのもちょっと思っちゃったりもしたんですよね。であとはですね、マヤ文明の人たちはどうやらこのトウモロコシっていうのはですね、非常にその神聖な食べ物として崇めていて、その伝説ではですね、我々人間というものはトウモロコシからはできているというね、そういう伝説があるらしいんですよ。で神様がトウモロコシをこう練ってですね、こう練って練って人間を作ったっていうですね、そういう伝説もあるという感じですよね。でこれ聞いた時に、あの消化剤をちょっと思ったんですよね。消化剤あるじゃないですか、人間の脳みそに。で消化剤、消化でもツンツンでね、この刺激してやっと人間の能力開花みたいなね、能力 100% 開花みたいなことを言ってたりね、ああいう怪しい系の人たちからはその消化剤開発セミナーとかね、消化剤デトックスセミナーとかこういろいろあったりするわけなんですけども、この消化剤ってなんかちょっとトウモロコシに似てんちゃうんっていうのもちょっと思ったんですよね。一応消化剤は一応松ぼっくりっていうことでいろいろねあるんですけども、ちょっと見方を少し変えればなんかトウモロコシもにも見えなくもないなというのも思ったんですよね。だこのマヤ文明のこの伝説はトウモロコシからできているとかね、できているっていうのはもしかしたらこの消化体のことを言ってんのかなとかね、思ったわけですよね。あとはですね、こっからちょっと陰謀になってくるのかなっていったところなんですけれども、このねトウモロコシは、あ、人間はですねトウモロコシに支配されているっていうね、そういったのもあるんですよね。でどういうことかというと、実はその世界三大穀物ですね、っていうのがいわゆるトウモロコシと小麦と、あとなんだっけ、あとは米かな、ごめんなさい間違ってたらすいません。とりあえずトウモロコシとその小麦と、あともう一つ確か米だと思うけど、あるんですけども、そのね私小麦が一番その生産というかね、されてんのかなと思ってたんです、地球上で。そしたら違うんですよね、トウモロコシだったんですよね。トウモロコシがいっちゃんその作られてる。でその人間の半分はトウモロコシでできてるとも言われてるんですよ。どういうことかと言いますと、いろんな食い物にトウモロコシがね入ってんすよね、知らないうちに。すごい応用が効く食い物というかね、植物なんですよ。例えばまあ分かりやすいとこで言うとコーンスターチとかね、あとジュースに入ってる果糖とかも、あれを元をたどるとそのトウモロコシに行き着くとか、あとは特保ですかね、特保のあのピザとかね、ああいう脂っこいものと一緒に飲むと脂肪が吸収されにくくなる成分、いわゆる難消化デキストリンっていうやつですね、それも元たどるとトウモロコシだったりするんですよね。でそんな感じでいろんなものにねトウモロコシってのが入ってるんですよ。だからねトウモロコシをガブガブってこの丸かじりしていなくとも、間接的にまずトウモロコシが体内に入ってきるといったことですね。であとは、家畜、いわゆる肉とかそういった家畜ですね、の餌ですね、餌にトウモロコシが結構ガンガン使われているので、ですね、その肉を食っていたとしても、要はその肉の、動物が食ってるやつがトウモロコシなんで、だそんな感じで間接的にトウモロコシが入ってきてるんですよね、人間の体内にはね。なので人間を滅ぼすには もうトウモロコシを抑えるというか、トウモロコシの疫病を流行らせた方がですね、早いと思うんですよね。その人間それぞれを、人口削減とかね、いろいろオカルト界隈では、陰謀界隈ではですね、言われてますけれども、人間を直接的に殺したりするとね、いろいろ問題あるでしょうから、もうトウモロコシのですね、疫病入らせた方がですね早いんですよね。多分一気にね食糧難になって、もう戦争起きたりとかね、いろいろするんでしょうね多分これはね。トウモロコシの病気が増えたら、なのでその人間はトウモロコシに支配されているというふうに言われてるんですよね。要はそのトウモロコシを作るためにせっせと働いてると。でね、あれよあれよといううちにトウモロコシはですよ、他の種とかにはない、そのいわゆるその自分の種を広げる方法がない植物なのに一番広がってるんですよね、勢力がね。これすごいと思いますね。トウモロコシ頭いいなっていうか、すごいなと。種を広める手段全くないのに一番広がってるっていうね、この凄さ、いやプライスレスだなと思うわけですよね。でトウモロコシのことにこうついて調べてた時に、そういった要は世界で一番作られている植物であり、いろんなことにね応用が効く植物であり、そして、神聖な食べ物として崇められていたりですね、人間はトウモロコシからできているとか言われていたり、あと突如としてこう、現れた植物と言われていたり、いろいろあるじゃないですか。でそこで思ったんですよ、私は。これはですよ、多分彼らも関わってるんちゃうかと、この現在の地球のですね、いわゆる、何でしょうね、世界金融、金融資本的なところの人たち、いわゆる財団系の人たちが絡んでんじゃないかと思ってですね、ちょっと調べたらですね、やっぱ絡んでました、これ。皆さん。絡んでましたね。で、ここをね、私ちょっと発見したんで、これをもうちょっと調べてから YouTube かなと思ったんですよね。ここまで、踏み込んでるのは、私、YouTube で情報収集した結果、結果ではまだそこまで言ってる人はいなかったので、だいたい今言った不思議な点で終わってたんで、皆さん。なんで、それプラスアルファですね。で、ここちょっとまだ調べきれてなかったんですよ、私。なので、ちょっと今回はですね、YouTube じゃなくて、ポッドキャストで、まあ、ダイジェスト版じゃないですね、概要編みたいな感じで言うんですけども、フェラーさんがね、絡んでたんですよ、このトウモロコシに。緑の革命っていうね、なんかその 農業革命みたいなのがあったらしいんですよね。でね、ちょっとここら辺がね、ちょっとまだ詳しく調べきれてないので、おいおいまた調べていきたいと思うんですけれども、ちょっとですね、これですね、国際トウモロコシ小麦改良センターっていうのがありましてですね。で、これがですね、ロックフェラー財団の講演によって、1943年に、メキシコで開始というか作られているセンターがあるんですよ。トウモロコシ、国際トウモロコシ小麦改良センターで、ここがそういう緑の革命みたいなのを起こして、いわゆるその高収量、そのものすごいそのたくさん収穫したりとか栽培したりする技術を開発したのかな、確かね。ざっくりとすごい今、ごめんなさい、詳しく知ってる人いたら間違ってる言葉だし言ってるかもしれないですけど、なんかそのざっくりと調べた感じだと、なんか農業革命みたいな感じで、化学肥料を使ったり、あとその大量にこの収穫して、栽培したりするそういうやり方を研究して、広げていったのがこの国際トウモロコシ小麦改良センターといったところなんですね。でこれの講演っていうのがロックフェラー財団っていうねメキシコ政府およびロックフェラー財団で、ロックフェラーが出てきたんですよ、ここで。はぁと思いましたね。やっぱつながってるというか、やっぱこういう、なんでしょうね。 世界一の、植物、でやっぱね、そこを取り仕切るところにはやっぱ必ず入ってるんですよねこれね。不思議というかね、あ、やっぱ入ってんだなと思ってね、思いましたねこれはね。でここがそういう緑の革命っていうのを起こして、インドとかかな、そのいろんな食糧難を乗り越えられたのも事実らしいんです。なんですごいいいことでもあるんですけれども、一方でなんかそのデメリットというか、悪いこともあって、そういう大量栽培のそういうやり方とかを広げたことによって、その都心部の人たちはいいけれども、それを実際に作る人たち、農民ですよね、の人たちは、その今まで自分らが、副栽培的なそのので作っていたその他の植物とか、その野菜とかね、そういったものも作れなくなっちゃったと。で確か畑も確か結構その栄養がなくなって、とかなんかいろいろ、その結局化学肥料とかそういったのをずっと使わないといけない、あと農薬ですか、農薬とかも農薬化学肥料とかそこら辺をずっと使い続けていかないと栽培できない、状態になってしまってると、なってしまったと。で、そしてなおかつそのトウモロコシだったらトウモロコシだけしか作れなくなってしまってるということで、いいその食糧難を乗り越えられたっていうのもあるんですけども、そういう悪い方もどうやらですねあったようなんです。だからここら辺についてちょっとまだね、ざっくりとしかね、集められてないというか、情報をですね、精査まだしきれていないんですけども、なんかここら辺はねすごいね、闇というか陰謀ですよね、を感じましたねここら辺はね。何かこうもう少し調べていけば、なんかまた新たな展開というか、つながり、発見がなんか出てくるかなといった感じがしましたね。これはね、この国際トウモロコシ小麦改良センターですね、これはなんかね、怪しいというか、いろいろつながってきそうですねここはね。あと緑の革命ですかね、緑の革命と国際トウモロコシ小麦改良センターと、あとそのもそものそこのトウモロコシのいろいろな謎と、なんかそういったところがいろいろこう点と点がですね、こういろいろ集まってる状態ですね。でこれをどう線に結ぶかと、ちゃんと結ばればいいですが、そのまま点で終わる可能性もありますし、わかんないですけども、なんとなくこのね、まあ確証バイアスなんでしょうけども、いろいろ知的好奇心がですね、くすぐられるなと思ったアンケートというかですね、いうことでしたね、このトウモロコシについてはね。あと言ってないのあるかな、大丈夫かな。あとはね、そのあれですね、豆知識みたいな感じですね、そのトウモロコシの列ですか、粒の列は必ず偶数になるとか、トウモロコシのあのヒゲあるじゃないですか、頭の上からこうヒゲというか髪の毛みたいのがこうボバーって出てくると思うんですけども、あれの本数の数と実の数は一緒とかね、そういうのがあるらしいですねこれはね、あとはそうですね、 あとはね私これは本当超個人的なんですけれども、このトウモロコシのそのいろんなこの偉大性といいますか、神聖な食べ物とかね、あとトウモロコシ、人間はトウモロコシからできているというそういうマヤ文明とか、あと種名、まあ、そういったのとかがあってですね、でこれもしかしたらなんかトウモロコシが一つの起源というか何かの始まりになってんのかなっていったところで、そのトウモロコシを輪切りにした時に、その花びらみたくなるじゃないですか、こうトウモロコシの茎があります、その周りに実がこうなってますっていうね、なんかあれがね、ちょっとこれは飛びすぎですかもしれないんですけども、もしかしたら菊の御紋、その日本の天皇家のあの家紋ですね、菊の御紋、あれってもしかしたら大元はトウモロコシの輪切りなんじゃねえかとかね、ちょっと思っちゃったりもしたんですよね。この菊の御紋ね、天皇家のよくその菊の御紋、菊の御紋っていうことで言うんですけども、私あれね、菊に見えないんですよ。 皆さんどうです？あれ菊に見えますか？私はね、菊にちょっと見えないんですよね。なんであれ菊なのかなと。菊ってもっとこう花びらめっちゃ多くないですか、バーって。なんか菊というよりかはなんかまた違う花というか、なんかそう思っちゃったりしたんですよね。で、あの菊の御紋ってユダヤとか、あとシュメール文明とかにもこうね、あの菊の御紋を使われてたりするんですけれども、だその人間ね、よくその日本っていったのがなんかその世界の始まりみたいな、人類の始まりみたいな、そういう陰謀論じゃないな、都市伝説もあったりしますが、だもしかしたらこの天皇家のあの家紋、トウモロコシなんちゃうんかとかねでも思ったりもしたんですよね、これはね。あとはそうですね、あとは大丈夫かな。あとなんかもう一つあったな、あともう一つあったっすね。天皇家のやつも言ったし、あとは、まあ、こんなところでしょうか。ですかね。あれもなんかもう一つあった気がしたけれども。ですね。うん。まあ、こんなところでしょうか。なので、ですね。まあ、あとですね、その、続編じゃないですけれども。ちょっとですね、まあ、衆院選ということで、ちょっと政治のね、ことについて、次回予告的なところでは、ちょっと政治のいろいろ思うところもですね、熱くちょっと一人で語りたいと思いましてですね、で、チョッパーニアンさんからもですね、お便りいろいろガンガンいただいておりまして、で、その中でですね、非常にですね、私の、ネトウヨ魂をくすぐるですね、お便りも届いておりましたので、ちょっとそれもご紹介しつつですね、まあ、次回は、次回予告としてはですね、なぜ日本は政治を語るとなんか変な感じに、変な空気になるのかみたいな、なんかそこら辺をね、ちょっとね、話していこうかなと思いますね、次回はね。といったところですかね。なんでトウモロコシのこの陰謀ですね、陰謀というかそのロックフェラー関係するここら辺をもう少し調べてみて、なんか面白いつながりとかがそういうのが見えたら、ちょっと YouTube で、このトウモロコシの不思議に関してはまとめて動画を作っていければなと思いますね。この感じもいいっすね。その YouTube で、そう YouTube で、あの前も言いましたけども、あの今ね、動画が、事故物件 YouTuber まとめの動画がものすごい伸びて、本当思ったんですけども、あ、多分ちゃんとやっぱ作ると結構すごい感じで伸びんだなと思って、で、なんかあれがですね、私、なんか面白くなっちゃいましてですね、なんか、あの数字が伸びる感じ、なんかゲームですよね、数字遊び。なんで、あ、この気になるオカルトピック、でパンパン言うのもいいんですけども、あ、なんかちゃんとやっぱそれなりに、まあ、それなりに時間かけてっつっても、あれ1日2日で撮影して、1日で撮影して1日で編集してアップしたやつなんで、まあ合計2日ぐらいしかかかってないんですけどもまあちゃんとそれなりに作って、まあざっくりと編集とかしてやれば、まああんな感じで伸びんだなと思うとですね、まああれあれで楽しいなと思ってですね、なんで、まあ、情報をまとめつつ、そのざっくりとした概要とかね、持論はこんな感じでポッドキャストで裏、なんか舞台裏みたいなね、動画作成の舞台裏みたいな感じで、話ので、本編というか、ちゃんとまとめたやつは、綺麗にまとめたやつは YouTube でみたいなね。それも、なんか形式もいいかな、いいのかなとかね。ちょっと思いましたね、これはね。まあ、どうなるかわかんないですけども、気が向いたら、この、何でしょう、コーンの、トウモロコシのですね、不思議、プラス、国際トウモロコシ小麦改良センターの闇みたいな感じで、動画作ればなと思いますね。はい、ということで、今回のポッドキャストは以上となります。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。